Radio Momo 79FM
魅力発見赤いビアブランド。皆さんこんにちは、パーソナリティの相田美香です。赤岩市の魅力発信、赤岩市民の皆さんへのお知らせなど、とことん赤岩にこだわる15分間、毎月第2第4火曜日のこの時間にお届けしています。魅力発見赤岩ブランド、この番組は赤岩市の協力でお送りします。今日のテーマは新型コロナウイルスのワクチン接種についてです。赤岩市健康増進課主幹の山田明弘さんにお電話がつながっています。山田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて、ワクチン接種なんですけれども、これ非常にね、皆さん待たれているんですが、岡山県内では昨日から65歳以上の高齢者の予約がスタートしましたよね。
はい、
はい、赤岩市内での初日の様子はいかがだったでしょうか。
はい、朝からですね、コールセンターの電話がですね、大変混み合いまして、つながりにくい状態が1日続いておりました。
はい、
大変市民の皆様にはご迷惑をおかけしました。
はい、
この分かりましてお詫び申し上げたいと思います。
いえいえ、と大変だったと思うんですけども、大体どれぐらいの人数の方がお電話されたっていうのは分かりますか。
そうですね、電話つながらなかった方もおられると思うんですが、
はい、
予約された方が約5000人おられたようです。
5000人、はい、うんうんうん、でどうでしょう、なかなか、まあ、電話がね、つながらなかったっていうことなんですけど、こう、はい、何かトラブルがあったりとかはなかったんでしょうか。
そうですね、電話がやっぱり途中で切れたりとか、そういう形のトラブルがあったようなんですが、
はい、
十分な対応が、まあ、そういう状態だったので、できかねたということで、非常に反省しております。
赤岩市では、まあ、電話何台ぐらいで対応されたんですか。
そうですね、常時10台話ができるような形で
対応
しました。
はい、まあ、10代があってね、まあ、10人の職員の方が、まあ、逮捕されてたと思うんですけれども、本当にもう何時から何時まで受付があったんでしょうか、昨日は。
昨日はですね、はい、8時半から5時までの対応でした。
はい、あ、じゃあもうひっきりなしになりっぱなしっていう状態だったんですかね。
今日も9時から予約が受付始まってます、コールセンターで。
あ、
本日もおそらく電話が鳴っている状態が続いているとは思いますので、
チ
ームの皆さん大変ご迷惑をかけております。
そうでしょうね。で、まあ、電話の予約と、あとはもう一つ、ネットでも、ね、予約を受け付けていると思うんですけれども、
はい、
まあ、電話予約、そしてインターネット予約、まあ、それぞれの方法と、あとは注意点などお願いしてもいいですか。
はい、電話の予約はもうコールセンター A ということになりますが、
はい、
ネットの予約はですね、パソコンやスマートフォンからできます。
はい、
で、スマートフォンの方が簡単かと思われるのですが、先にお配りしているですね、皆様にお配布させていただいている受信券のですね、
はい、
方にですね、同封していたですね、お知らせの中に QR コードが載ってますので、それを読み取っていただいてつなげるか、あるいは赤岩市のホームページを検索していただいて、そちらからリンクが、コロナウイルスワクチンのページがありますので、
はい、
そちらにリンクがあるので、そちらから辿っていただくという形になります。で、インターネット予約は代理の方とか、高齢でインターネット使えない方でもですね、ご家族であるとか、まあ、お知り合いの方にですね、代わりにやっていただくことができますので、
はい、
そういう形で対応していただければと思います。
私も知人もやっぱり両親が高齢なので、こう代わりに自分がやってあげたんだよっていう方がすごく多かったので、まあ、そういった代理で、ね、はい、予約をされている方ってかなり多いでしょうね。
そうですね、そういうふうに支配をしていただければ助かります、こちらとして。
そうですね、はいはい、そしてコールセンターの方には予約はもちろんなんですけど、まあ、様々な、ね、相談事なんかも寄せられてると思うんですが、どうですか。
ですね、
はい、
昨日以前ですね、
うん、
予約開始前については、まあ、接種券をなくしたと言われる方とかですね、
あ、
そういう方が多かったんで、そういう最高部のお問い合わせが多かったですね。
はい、
で、昨日は、
うん、
予約の確認ということで電話される方が多かったようです。
あ、そうなんですね。予約の券をなくしても、これはどうなんですか、大丈夫なものなんでしょうか。
そうですね、 連絡いただければ再交付できますので、
はい、
またご自宅の方に送らさせていただく形が取れると思います。
やっぱり皆さんとても心配に、ね、思っている方が多いと思うので、
はい、
ちょっと長くこう話し込んでしまったりとかっていうことも多かったんじゃないですか。どうですか。
そう思われますね。ちょっと私もコールセンターの状況をそこまで把握できていませんが、やっぱりインターネットの予約だと、まあ、早い人だと5分もかからず終わるんですが、
はい、
まあ、電話の予約も、まあ、いつかしたら5分で終わるんですが、
はい、
やはりね、お耳が遠い方とかおられますので、なかなか時間かかってしまうというケースもあったように思います。
そうですよね。きっと、ちょっとこう風邪気味なんだよとか、少しこう熱があるっぽいんだけど、もしかしたら今なってるんじゃないかってこう不安を持ってらっしゃる方もいると思うので、まあ、そういったこう不安をね、電話出ていただいた方にこうお話をしてしまう方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
まあ、そこはちょっと温かく聞いていただければ、ね、ありがたいかなと思うんですが、はい、はい、まあ、そういった相談事があるということなんですね。
はい、
さあ、そして昨日からなんですが、
はい、
高齢者の方の予約が始まっておりますが、
はい、
今後の接種スケジュールについて教えていただけますか。
はい、今まだ決まってないところも多々あるんですが、
はい、
今直近の、ことで申し上げますと、5月17日から、市内の一部の医療機関で接種が始まります。
はい、
まあ、ちょっとこれは数かけられてますが、うん、翌々日の19日からはですね、集団接種が始まりますので、
はい、
それから随時接種を、続けていくという形になります。
あ、集団接種がいつからですか。
19日ですね。
あ、19日からスタート、はい、この集団接種というのはどのようなものなんですか。
これは、ね、市が会場を設置いたしまして、
はい、
それでドクターの方にこちらに来ていただいてですね、
うん、
接種をするという、会場を作って、市が会場を作ってやるというものが集団接種になります。
あ、で、はい、
で医療機関で行うのは個別接種という形で、言われております。
こういった、まあ、2種類の方法があるということなんですね。はい、はい、さあ、このワクチン接種に際しての、まあ、言ってみても初めてのことだと思うので、
そうですね、
はい、いろいろ、まあ、わからないこととか、こういったことを注意してほしいということがあると思うんですけれども、はい、そういった接種に際しての注意事項などありましたらお願いできますか。
は
い、
そうですね、基本的には他の予防接種と同じようなところが多いと思うが、
はい、
特に申し上げますと、
うん、
まあ、アレルギーのある方ですね、
アレルギー、
特にこういう方については、
はい、
まず、あと基礎疾患の方ですね、
はい、
まあ、かかりつけ医の先生にですね、ご相談されて、
はい、
ワクチン打っても大丈夫かということを事前にご相談されていた方がいいと思います。
はい、
あとですね、うん、打つ時なんですが、
はい、
現場に来ていただく時にですね、肩に注射をしますので、
うん、
肩の出しやすい、まあ、T シャツとかを下に羽織ってきていただくと、明日に着ていただくという形がよろしいかと思います。
なるほど。
あと会場、どうしても集団接種だと、まあ、気をつけてはいるんですが、人がたくさん集まりますので、
うん、
マスクの着用とか、まあ、体調が作れないときには、まあ、接種を控えていただくように、まあ、事前にこちらに連絡いただければと思いますので、
うん、
そういった対応をお願いしたいと思います。
そうですよね。接種、ワクチン接種しに行ってちょっと密になってしまうというのは本末転倒というところもありますので、ま
あ、できるだけ、うん、配慮させていただいて、人数についても、はい、まあ、そういう観点からもたくさん打つというのがなかなか難しい状況ではあるんですが、
うんうん
うん、そういう形で配慮はさせていただきますのでお願いいたします。
はい、アレルギーの有無、そして基礎疾患の有無、または打つ時の、まあ、素早く、ね、打てますので、こう肩のファッと出しやすい服装を心がけてきていただければということですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。さあ、そしていざ接種当日に行く日になった時に必要なものっていうのがありましたらお願いします。
はい、3つありまして、
はい、
1つは接種券ですね。こちらはご自宅に送らさせていただいております。で、予約の時にですね、
はい、
その接種券についてある番号を、入力するなり、コールセンターを伝えなりするなりしていただいているものでありますので、これをお持ちいただきたいと思います。
はい、
あと、その接種券と同じくですね、送った時に入ってあります予診券というものがあります。
予診
券、こちらは、
はい、
こちらにですね、体の状況とかご自分の状況ですね、記入していただいてですね、持ってきていただきたいと思います。
はい、
あとですね、本人確認する書類ですね、免許証であるとか、マイナンバーカードであるとか、まあ、そういうものがありましたら、持っていっていただければと思います。
はい、まあ、必要なものは自宅に送られてくる接種券、
はい、
あとは体の様子などを書き込む予診券、そして、まあ、はい、身元の確認ができます本人確認書 免許証などということですよね。
はい、
こちらを忘れないように必ず、はい、準備をしておいていただければと思います。
危険がないとちょっと接種できないと、ことになりますので、必ず持っていただきたいと思います。
あ、当日行ってもこれがなければもう次回ですいませんということになってしまうわけ、はい、ということはまた予約の取り直しということになるんですかね。
はい、
忘れないように、
はい、
はい、ところで、まあ、副反応というのが、ね、ありますよね、まあ、この副反応を恐れてワクチン接種をためらっている方もいらっしゃると思うんですが、まあ、そんな皆さんに対しまして山田さんからぜひ助言をお願いできますか。
そうですね、副反応、まあ、私もちょっとこれ詳しく、ね、医学的な知識があるわけじゃないので、
はい、
専門的に私の方から助言というのはできないんですが、さっき申し上げた接種券と一緒に送ってあるですね、はい、ブースの中にチラシが入ってまして、
うん、
その中にですね、岡山県の新型コロナワクチン専門相談センターというところに相談するように記入した書いてありますので、
はい、
まず心配な方はそちらに相談された方がよろしいかと思います。
あ、なるほどね。もう自分で何かうんと考えるよりかはもうちょっと相談をしてちゃんと聞いて確認してからという方がいいということですね。
はい、
まあ、ご本人も安心されますよね、そっちの方がね。はい、ありがとうございます。まあ、それで最後にこう番組をお聞きの皆様にぜひ山田さんから一言お願いしてもいいですか。
あ、はい、大変予約がしにくい状況で本当に申し訳ありませんが、希望者の方には全員接種できるように予定しておりますので、安心して慌てず対応をお願いしたいと思います。それぞれよろしくお願いしたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、今日は新型コロナウイルスのワクチン接種をテーマに赤磐市健康増進課主幹の山田明弘さんにお話をお伺いいたしました。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日は山田さんにワクチン接種について詳しく教えていただきました。必ず当日持っていかなければいけないものなどありますので、ぜひとも皆さんこういった準備はお忘れないようにお願いします。さて、次回の放送は5月25日火曜日のこの時間です。魅力発見赤いアブランド、この番組は赤い和紙の協力でお送りしました。